主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ。おはようございます。この詩編の冒頭には、主にのみ私は望みを置いていたとあります。原文のヘブライ語では、神様が祈りに応えてくださることを待って待って待ち続けたというような意味になります。ただぼんやりと待つのではなくて、心の底から神様を待ち望む、耐え忍んで神様を待ち望むという姿勢がこの意味に込められています。続けて、滅びの穴、泥沼とありますが、これは自分の力では絶対に這い上がることができない場所、死の世界を意味します。つまりこの詩編を書いた人は、自分ではどうしようもできない苦しみの中で神様に助けを祈りながら、待って待って待ち続けて神様が祈りに応えて救い出してくださったというのです。そして滅びの穴、泥沼から私を引き上げてくださった神様は、私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませてくださるお方です。神様は私たちの人生を確かなものにしてくださるお方なのです。神様を知らない人はみんな自分自身を土台にして生きています。でも人生には自分ではどうしようもできない苦しみがありますし、いつ死ぬかわからない自分自身を人生の土台に置くことは危険なことだと思うのです。でも神様はイエス・キリストを信じる人たちを死の世界から救い出してくださって、岩であり確かな土台である神様に支えられる人生へと導いてくださるのです。イエス・キリストを信じて神様と共に歩むならば、私たちの人生は確かなものになります。ちなみに私はデュチェンヌ型筋ディストロフィーという治療法のない難病を抱えています。今25歳ですが、ドクターから余命は残り10年で、あと数年で寝たきりになると言われています。今体は手の親指だけしか動かせなくて、電動車椅子と24時間ずっと人工呼吸器を使いながら生きています。かつての私は自分を土台にして生きていました。一人で生きていける健康な自分、弱さのない自分、社会で成功する自分、そういう自分を目指していました。だからこんな難病になった自分はなんて惨めなんだ、こんな難病で何もできない自分は生きる意味すらないと、自分の価値を自分で決めていました。自分を土台にして生きていたら自分の価値を自分で決めてしまうので、私はずっと苦しかったです。生きる屍のように生きていました。でも自分ではどうしようもできない難病の苦しみの中で、神様に祈りながら待って待って待ち続けることで、聖書と祈りを通して神様がこのように答えてくださいました。神様が難病の私を作ってくださった。私は神様から望まれて生まれてきた。私も神様の作品で、難病の私は神様の失敗作ではないと神様が語ってくださったのです。自分の価値を自分で決めたら辛いだけです。でも苦しみの中にあっても、神様の言葉である聖書を通して自分を捉えていくことで、ありのままの自分を受け入れていきますし、聖書と祈りを通していつも神様から愛されていることを感じられるから、難病の苦しい人生でも生きる力と喜びが湧いてくるんですよね。 かつての私は自分を土台にして生きていたので、難病の大きな苦しみに直面したら生きる意味が全くわからなくなり、生きる屍のようになってしまいました。でも今は神様を土台にして、神様の言葉である聖書を土台にして、神様の支えを感じながら人生をしっかりと歩んでいけるように変えられました。そして難病じゃなければいいのになんて今は思いません。私は私という人間であることが幸せですし、神様が私をこうお作りになったのには理由があるからです。神様は私は難病だけどこう生きている、難病であっても人生をしっかりと歩んでいけるということを人に見せなさいっていう機会をお与えになったのだと思います。私は難病だからこそ生きる意味があるのです。神様を人生の土台とするとき、絶望的な状況でも乗り越えることができます。病気、仕事、学校、さまざまな人間関係の中の苦しい状況でも祈りながら耐え忍んで神様を待ち望んでいくとき、神様は必ず応えてくださいます。泥沼から引き上げてくださいます。そして神様は私たちの人生をしっかりと歩ませてくださるのです。